ございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8千部の運をデザインする手帳有機小読みを群馬県富岡市にて制作しています。先行予約でご購入いただいた有機小読み2026はお盆明けから順次発送となります。5月中にご予約いただいたものは8月20日20日には発送できそうです。で、このラジオ聞く暦では毎朝10分の暦レッスンをお届けしています。今朝は9年周期で巡る結果の年というテーマでお話を。有機暦の上では9年に1回結果が出る年っていうのが巡ってきます。いわゆる、運勢ってやつです。結果の年が等間隔のサイクルで九星別に順番に回ってきます。年番の真ん中に自分の星の関数字が入る年がそのタイミングです。一泊水星の人だったら1、時刻土星だったら2。この関数字が中央に入る年は過去10年間の選択投資、決断の良し悪しが具体的に形となって現れるとされます。2024年は三碧木星が結果の年でした。2025年は時刻土星、そして2026年来年は一泊水星がその順番にあたります。この結果の年は良いことが起きるとか悪いことが起きるとかそれだけで判断するものではないです。起きた出来事が判断材料となってこれ以上もう迷う必要がなくなるっていう年です。想定でも予測でもなく現実に起こった出来事が今後進むべき方向を示してくれる、そんな解釈が基本です。例えるなら、足りなかったパズルのピースが全部出揃って安心して完成へ向けて決断確定していけるみたいな感じです。結果の年って見える景色が美しい場合もあれば、思ったより険しい山道だなって判明する場合もあります。でもその景色は自分がこれまで歩いてきた道の結果です。延長線上にあるというか、途中途中で節目の分岐点を迎えるたびにこっちだあっちだって選んできた、その先にたどり着いたのが結果の年の出来事です。そしてその出来事を踏まえて今後はどう動くのか、自分なりの結論を求められます。この運勢、悪い意味で例えるなら身から出たサビってやつ、あと良い意味で言うならの努力が実を結ぶ結果するっていうことになります。どっちも過去に蒔いた種が紆余曲折を経て形になったもんです。ポイントは良い結果でも悪い結果でもそこに必ずヒントが隠されているということです。よくある考え方として、良いことが起こったら吉、良い結果です。悪いことが起こったら凶、悪い結果ですっていう分け方があります。でも、この結果の年に限ってはその分別あんまり意味がないです。そこで運の良し悪しは現れないです。大事なのは、で、その出来事を踏まえてどうするのか、どう働き、どう生きるのか、もうすでに結果が出て判断材料出揃い、自分なりの結論を求められて、で次の一手から何をしていくのか、そこです。大事なのはで出来事を踏まえてどうするのかという点です。良い結果もそこであぐらをかいて何の対応もしなければ停滞につながっていきます。反対に悪い結果もそれをきっかけに行動を変えていけば未来は十分に開かれていきます。例えば健康診断で問題なしと出ても、じゃあ大丈夫かって若い頃と同じ生活をそのままにしていれば数年後に体調や体型を崩す恐れがあります。これを強とします。逆に要注意の結果が出たとしても、要再検査の結果が出たとしても、そのショックを原動力に生活習慣を変えれば大きな病気を防げます。結果健康です。それはそうです。 あの時ショックを受けたことをきっかけに生活習慣を変えた時点で未来の運はもう変わったんだもの。結果を踏まえて未来を変えたんだから要注意の未来にはたどり着きようがないです。これを吉とします。結果の年って起こる出来事はスタート地点に過ぎません。で、どうするか、何ができるか、その行動の先に運の良し悪しのゴールが待っています。去年だったら3匹木星の方がそうでした。今年2025年は時刻土星がそうです。で、一泊水星の方、来年2026年結果の年が待っています。とはいえ、結果を受けてすぐに行動を変えるっていうのは簡単なことじゃないです。なかなかハードル高いです。特に悪い出来事が続いた時なんか気持ち落ち込むし、体力削られるし、やる気にならないです。んだよって、これが10年の結果かよって思っちゃいます。そこで役立つのが小さな対処です。大きな改革ではなくて、できる範囲の一歩で対処すること。例えば、自分の数字が真ん中に入った結果の年に大切な人と喧嘩したとします。衝突をした。それお客さんかもしれないし、同僚家族かもしれない、恋人かもしれない。なんだよ、自分の星が真ん中に入っている時に喧嘩しちゃった。これが過去10年の自分の結果かよって思ったとして、そこで仲良くするんですか、別れるんですかって極端な二者択一を自分に迫るんじゃなくて、ちょっと会う頻度を変えてみるとか、会う時間を30分か1時間か少し調整してみるとか、これまでの距離感を見直していくとか、そういう細かい小さな対処対応が有効です。喧嘩をしてしまったそのことの自分の都合不都合を考えるんじゃなくて、抵抗とはじゃあって言って、何かこう小さな対処をしていくことでしっかりとその先の運が開かれていきます。そういう小さな調整一歩って地味な割にローコストで確実に次の景色を変えてくれます。10年に一度巡る結果の年、それって良いも悪いも含めて次の一歩のための判断材料が出揃う期間です。その材料をどう使って次の選択していくのか、これで未来の流れが今この瞬間に変わっていきます。結果を踏まえて動けば、これからの自分に見合う新しい流れが生まれます。暦を開いて、そこに八角形の図形を見つけて、1から9までの関数字が書いてある年番、それを見た時に自分の数字が真ん中に入っていたならば、つまりそういうこと、今ここで起こる出来事を踏まえて自分はどんな結論を出していくのかって考えていただければ、間違いのない精度の高い鑑定ができるはずです。というわけで、今回は9年周期で巡る結果の年というテーマでした。結果の年は過去の選択が形になって現れるタイミングです。良いことも悪いことも、その後の行動次第で未来を変える原動力になります。繰り返しますが、去年だったら3匹木星の方がそうでした。今年2025年は時刻土星の方が今真っ盛りです。そして来年2026年だったら一泊水星の方がそうです。大事なのは結果をきっかけにして次の一歩を小さく踏み出していくことです。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。8月お盆明けから有機暦2026先行予約の発送が始まるんですが、それが落ち着いたら、今のところね、予定では9月の23日までに一通りの発送は終えられそうという算段がついています。その発送のための伝票をどんどん打ち込んでいくんですが、19日の発送、20の発送、21の発送ってこう分けていったら、なんとか落ち着きそうです。で、そうすると今度その先に待っているのが各地でのイベント巡業です。 9月の14日日曜日には高崎ジャムカバーさんにて旅飽きないがあります。高崎ジャムカバーは群馬が誇る大人の天国、大人のアミューズメントパークの雑貨屋さんです。僕は10分2000円の旧姓占いで出店予定です。9月の23日火曜日には待ちに待った群馬県桐生市での有機小読みフェスボリューム1始まります。ご予約不要、入場無料の有機小読み収穫祭です。の大きい、僕が毎年やるイベントの中では一番大きいのがこの有機小読みフェスですね。弊社主催です。ぜひ遊びに来てください。9月の23日群馬県桐生市ビキニ桐生文化会館小ホールです。その後9月の30、10月1日の火水は平日なんですが有機小読みフェス大阪です。新大阪駅すぐ近くの会議室を2日にわたってお借りして講座とワークショップ開催します。9月30の午後それと10月1日の午前午後計3回どっかご自身にとってご都合の良いタイミングでご参加いただければ、有機小読みフェスちょっと小さい規模になりますが大阪でもやります。詳細に関しては8月23日告知開始するのでもう少しお待ちください。その後10月5日日曜日は福寄り所っていうのを藤岡の諏訪神社でやります。県内外の占い師大集合っていう占い特化イベント、僕初参戦です。その後2025年10月18、19の土日は手帳の市2025秋っていうのを東京都浜松町にてやります。こちら厳選された素敵文具が集まる手帳マニアイベントです。僕は暦を読む人というより有機暦の制作者として有機暦ブースでの参加です。ただ初日18日土曜日の12時からはトークの機会をいただきまして、そこで2026年のおすすめ吉日全公開というテーマで40分程度のミニ講座開催します。そこでは有機暦の中にあらかじめ掲載された大吉日だけではなくて、大吉まではいかないけど吉なんていう当たり前のレベルじゃない中吉レベルの吉日全部抜き出して、それみんなにこの人この人この人この日ね、これ全部おすすめ吉日っていうのをお披露目して、でホクホク顔で帰ってこようと思ってます。以上、とりあえず現時点で決まっているイベントをお知らせいたしました。さて今日という一日は2025年8月12日月曜日、違う火曜日、もう曜日の感覚おかしくなってる。世間は大型連休中とのことですが、暦の上では繁忙の8月です。連休でぼんやりしてる場合じゃないです。今人に会う、物に触れる、体験を得る、片付けをする、何かこう予定を入れることで運を動かしていく下半期最初の繁忙期です。やり残していることの片付けとか、うちに引きこもらず外へ出て人に会うとか、未来につながる準備をもう具体的に進めていくだとかで、どんどん運は動かしていきましょう。今日の幸運レシピはトウモロコシ。これ黄色い食べ物が吉という意味で、トウモロコシだけじゃなくてコーンスープもありだし、黄色いパプリカや黄色いミニトマトも吉です。最後に今日のキーワードは再生、壊れたところから生み出す。その心は、自分がずっと潜在的に抱え続けてきた問題がポンって表面化するときです。隠れていたものも見つかります。だからそんなチャンスにトラブルが見つかる、トラブルに気づく、これどっちも良い傾向です。ただしそこで素早く対処対応しておかないと良い逃れには乗れないので、せっかく見つかったならば、んだよって不機嫌にならないで、お、見つかった、いやこれ探してたやつ、隠れてると困るやつ見つかったと思って対処対応して吉です。以上、迷った時の目安としてご参考までに。ところで、毎朝スタンド FM から配信しているこのラジオは Spotify、Amazon Music、Audible などその他のメディアでもご聴取いただけます。 特にSpotify で聞いてますっていう方多いです。いつもありがとうございます。いつも自分が普段使っているアプリの方でフォロー、チャンネル登録していただけると嬉しいです。その際、見つけるには検索欄にて、ひらがなで聞く小読みって入れていただけるときっと見つかるはず、ぜひお試しください。それでは今日もできることをできるだけ、西企画、西俊久でした。いってらっしゃい。ともりんさん、おはようございます。小川ともみさん、おはようございます。ジャズさん、おはようございます。今日のみんなの空模様は、雨のところも、曇りのところも、まあ晴れてるところももちろんある中で、曇りマークが優勢ですかね。群馬県富岡市の空も、今日の背景画像を見ていただいたら分かる通り、曇りです。まだね、雨は降ってないですが、今にも雨が降りそうな曇り空ですね。でも、道路確認したら濡れてなかったです。おかげさまで過ごしやすいです。昨日の夜はちょっと蒸してジメジメ寝苦しかったんですが、朝起きてみたらだいぶ過ごしやすいです。この中で運動かしていきましょう。やっぱ暑いとね、頑張ることがリスクになりますが、これぐらいの気候だったら動きやすいはずです。グルーブさん、タカさん、モンさん、ニコマルさん、エヌシャンティさん、ミズキさん、デュオさん、ロミさん、ココさん、ミカンさん、マイクさん、ヨーコさん、マミーさん、キミコさん、おはようございます。いつもありがとうございます。グルーブさん、シャンピちゃん、何かを訴えているみたいですね。これはですね、早く二度寝しろや。俺をベッドに小脇で抱えて、早く一緒に二度寝しろやって言っています。大体まあそうですね。常に朝は二度寝の誘いで、早く寝ろやって言われます。ミーコさん、結果を受け取る年の直前に先生と出会えたこのご縁、本当にありがとうございますとのこと、こちらこそのことでございます。やっぱり結果の年って、過去10年自分がやってきたこと、全部覚えてるわけではないし、また、すべてをサボってきたわけではない。とはいえ、全部頑張れたわけでもない。っていうところでね、出来事をどういうふうに受け止めるのかが難しかったり、小さな出来事さえ意味があるっていうことを気づけないままヒント見逃しちゃったりって過ごすのが難しいんですが、知ってれば全然違います。今年は結果が出る年、来年は結果が出る年、去年あれが結果が出る年だった、知ってればそこから自分の中での体感、一時情報を拾い上げていくのってみんなちゃんとできるから、知って望むことができる結果の年っていいですよね。楽しみになるし、いろんなことを肯定的に受け止められるようになるし、結果を結果として腐らせずに生かすことができるから、暦って便利だなと思います。というわけで今朝の配信はここまで。僕も繁忙の8月充実させに行ってまいります。